放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話を伺います。今回はアカデミアアイトピアの障害学習団体でダンテの新曲を読む会の講師をしていらっしゃいます、シチリア文学者安保太夫さんをお迎えしてお送りいたします。今日は安保さんがシチリア文学者になられたいきさつやダンテの新曲を読む会の講座について伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シチリア文学者になられていくまでの話をまず伺いたいんですけれども、
はい、
小さい頃から文学には興味があったんですか？
そうですね、日本文学というよりも国文学の方に興味がありまして、たまたまうちにあった本を読み続けていたという程度の、そういう興味でした。
そのまま文学者の道に進まれたわけではないんですよね？
はい、中央大学法学部に入りまして、その中に中央大学振興会という研究団体がありまして、そこにもう一度試験を受けて入って研究室をいただいて、自分で机もいただいて勉強する環境を整えてくれているんですね。ここの出身者が今の日本の法律家の約半数を占めているんですけれども、そこに入るために中央大学に来ました。
そこで研究して法律の道に進まれようと思っていらっしゃったんですか？
その時は刑法学者になろうと思っていました。
もともと調布市にも勤めだったというふうに伺っているんですけれども、はい、刑法学者から調布市に勤めというのはどういう流れですか？
はい、まず学部を卒業して大学院に入りまして、でドイツ刑法とドイツ法哲学を勉強していましたけれども、どうも人を裁いて罰する根拠に納得できるものがなくてですね、あの時はそれなりに私も苦労して正義の根拠ですね、それを探していたのかなと思います。結局探し当たらないうちにですね、シチリア出身のルイージ・ピランデロというこの方は20世紀の世界演劇を改革した方と言われていますけれども、この方の代表作、作者を探す6人の登場人物というんですけれど、この作品で感銘を受けまして、ゲーテに言わせると人間の根底を揺さぶる、そういう感動ですね。これはもしこの正体を自分が考えていかなければ、単なる普通の学者で世間体だけを飾る法学者で終わるのかなというふうに思い詰めまして、そのところに70年安保闘争というのが入りまして、大学がガタガタに崩れそうになる状態が起きまして、それでも大学にしがみつかなければいけないかどうか考えた末に辞めてしまいました。生活の糧がありませんでしたので、どうしようかなと思っていましたら、仲間の弁護士がですね、訴訟資料を作る仕事をくれるようになったんですね。それに法廷に出ると、新法会出身の弁護士と裁判官もいますし、検事まで同じ新法会の出身者で、そういう商売をしていたところ、調布市に宿直と日直の専門員を募集するという話がありまして、それで私の友人が留守番をしながら本を読める結構な職場ができたから、どうだい行かないかという声をかけてくれまして、それで調布市にお世話になるようになりました。
人がなんかすごくこうつないで導かれるように進んでらっしゃるなっていう感じ
ですね。は
い
は
い、
そうですね。
そこで調布市の宿直をしながら、
はい、研究してました。
シチリア文学
ですね。そうです。それで宿日直専門員という制度が廃止になったんですよ。お前本しか論がないのだったらちょうどいいから図書館に行けと、 言ってくれた人がいたんですね。調布市の市政施行40周年のために平成7年に新しい中央図書館を作ろうという計画が動き出した頃だったんですね。それまで調布の図書館というのは文館が10館ありまして、その中心になる中央図書館が実はあまりにも手狭でですね、本を置く場所もないし、到底文館をバックアップする機能を果たせない状態にまでなっていまして、いっそのことを大きな図書館を作ろうではないかというので出来上がったのがこの文化会館田作りなんですよ。当時はですね、中央図書館を大きいものにして、この際だから調布市立図書館を100万冊図書館にしようという、そういう計画がありまして、蔵書構築といいますけれど、本を買うという仕事と、それからどうせ本を買うお金を使うならば調布市の中にそのお金を落とそうではないかと考えまして、調布市の主な書店の皆さんにお集まりいただいて、これからたくさん本を買っていくんだけれど、調布以外の書店から能率的に買うよりも皆さんから買いたいので組合を作ってくれないか、私の方から言い出しまして、図書納入組合っていうのを作っていただいて、取次店と交渉して、その加入する書店の全体の売り場面積に見合ったような新刊書をたくさん発売と同時に届けてくれるようなシステムを作ってもらいたいというふうにお願いしたところ、一生懸命になって作ってくれた人たちがいまして、その人たちに助けられながら100万冊をともかく目指して本を買い続けたというところでした。そういう機会に本気になって蔵書構築をするということになったので、他の図書館のように経年的に少しずつ買うというのではなかったので、かなり本格的な蔵書の内容にすることができたというふうには考えています。
蔵書の面以外にもこんな図書館にしようっていう目標みたいなのがあったんですか？
はい、一番大きな点はですね、まあ本の買い方もそうですけれども、どうせ図書館を機能的に立派なものにしていくのならば市民と一緒に作っていこうという考え方で始めました。書店の皆さんに協力していただいたのもそうですし、他にもいろいろな点でですね、市民の皆さんに助けていただきながら、そして育てていただいたっていう方がいいのかもしれませんけれど、専門の司書の皆さんも一緒になってですね、市民サービスをするその過程でご意見を伺って、そして自分たちの図書館を一緒に作っていこうという、そういう姿勢を作ったのが一番実りがあったのではないかと考えています。
実際にね、今のあの田作りの図書館も本当にもちろん蔵書もですし、探したい本があったらパッと出てくるとか、はい、すごくサービスもね、はい、充実してますよね、
はい、それは読書会に参加している皆さんは図書館利用の達人たちなんですけれども、その人たちからどうですか、調布の図書館良くなりましたかっていうふうに質問しますと、一様に使い応えのあるいい図書館だって言いますね。個人貸し出しについて言いますと、この新しい図書館を作ったら数年で中央図書館だけで100万冊を超える貸し出しにしたいなと思っていたんですね。そしたらもう軽々と超えまして、で統計が発表されている一昨年度にはもう117万冊を貸し出していますね。それなりに機能したかなとは思っています。
ダンテの新曲を読む会という講座を開かれるきっかけは何だったんでしょうか？はい、
まずこのアカデミーアイトピアの中の読書会ですので、直接図書館が関わっている団体というよりも、C 支援している団体って言って考えていただいた方がいいと思いますけれども、たまたま市民の意見を図書館の運営に反映させるための組織があります。これ図書館協議会と言いますけれど、その協議会の委員の方に、私は本を読むしか能がなくて、ともかく中央図書館のお手伝いをして今出来上がったんだけれど、そろそろ恩返しをしたいなというお話をしましたら、じゃあどんなことができるのと聞かれまして、まあ、ダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョ、この3人がイタリア文学を作ってきた人たちですけれど、この3人ならどなたでも大体お話できますというふうに答えましたら、じゃあ最初の近代文学の最初の地点に立っているダンテにしようということになりまして、それで新曲をちょうど2000年ミレニアムを記念して読み始めることにしました。
ダンテの新曲って伺うだけでもちょっと難しそうっていう私なんかは印象になるんですけれども、はい、実際この講座はどんなところが魅力で皆さんいらっしゃってるんでしょう、はい、
まず私が翻訳したものを事前にお配りするんですね。注釈も含めてで予習をしてきていただきまして、それで私が解説をするという形で進めているんですけれど、読者として素直にざっくばらんに感想とかご意見を話していただく場にしたいと思って始めましたので、その点が魅力といえば魅力かなと思うんですね。読者の存在を尊重するという理論が今大体世界を支配しているんですけれど、これを調布でやってみようじゃないかということで、読者を尊重する形で進めているところがもしかしたら魅力なのかもしれません。
シチリア文学者である安保太夫さんにお話を伺ってまいりましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。安保さんのこれからの何か抱負とか夢みたいなものはありますか？
はい、ルイージ・ピランデッロという人のまとめをしたいと思います。イタリアではなかなか全集が出ないんですけれど、50年間かけてやっと最近全集が完結したんですね。それともう一つ、イタリアの言語学研究所、これシチリアの言語学研究所ですけれども、非常に難しいシチリア語をですね、体系的に理解するための資料をやっと3年前に整えてくれたんですよ。これから私なりにルイージ・ピランデッロをまとめていきたいと考えています。
今回の調布ワクワクステーションのゲストはアカデミア・アイトピアの生涯学習団体でダンテの新曲を読む会の講師をしていらっしゃいます安保太夫さん。お話を伺ったのは柴田紀恵子でした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。感想メールなど送っていただけたら嬉しいです。これからも調布で活躍する方にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。